今日ちょっと前回の箇所の続きから見てまいります。切りのいいところで40章の48節から41章の4節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第40章48節から41章4節。彼が私を神殿の玄関の間に連れて行って、玄関の間の壁柱を測ると、両側とも5キュビトであり、その門の幅は14キュビト、その門の両脇の壁はそれぞれ3キュビトであった。玄関の間の長さは30キュビト、奥行きは11キュビトであった。そこへ登るのに階段があり、両側の壁柱のそばにはそれぞれ円柱が立っていた。彼は私を本殿へ連れて行った。その壁柱を測ると、その幅は両側とも6キュビトであった。これが壁柱の幅であった。入り口の幅は10キュビト。入り口の両脇の壁はそれぞれ5キュビトであり、本殿の長さを測ると40キュビト、幅は20キュビトであった。彼が奥に入り、入り口の壁柱を測ると2キュビト、入り口は6キュビト、入り口の両脇の壁は7キュビトであった。彼はまた本殿の奥に長さ20キュビト、幅20キュビトを測って、私にこれは最も聖なるところだと言った。天の父様、あなたの建てられました神殿、その幻を今私たちはエゼキエルの予言を通して見ております。神殿が根こそぎ破壊された中で、神様が示してくださった幻を通して救いを見ることができるように導いてください。あなたがお一人お一人を助けて御言葉の理解をできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書の幻については言葉で言い表されない部分がどうしてもあります。しかしその中で神様が証ししているところを一つ一つ汲み取ってまいりたいと思います。前回の箇所では主がこの神殿の幻の外周と、そして外庭、そして内庭へと案内されました。主の御使いがですね。そして48節からいよいよ聖女に向かって御使いはエゼキエルを伴って行きます。その形はソロモン神殿とほぼ同じ、そしてその形をちっちゃくしたのがアラノを旅するときに神殿となりました幕屋です。まずその入り口のところに玄関の間がありまして、そして門があり、そして階段を上って行きます。聖女という言葉はここでは本殿とありまして、新約では神殿という言葉と宮という言葉が 用いられていまして、別々の言葉なんですけども、新約聖書の神殿というのはこの聖女を意味しています。そして主の宮というと外壁も含めて全体を指していまして、イエス様がこの神殿を壊してみなさいというのは聖女を壊してみなさいという意味でした。まさにご自身の体の神殿、教会を気づく予言として用いられていました。そして入り口を見ますと幅がだんだん狭くなっているんですね。48節を見ますと門の幅は14キュフィト、つまり約7メートル。そして、本殿、神殿の、入り口にあります柱は、10キュビト、5メートルに短くなっていますね。そして、いよいよ聖所の入り口になりますと、6キュビト、約3メートル。ですからこの街道の真ん中の列ぐらいの幅なんですね。14キュビと10キュビとそして6キュビトと狭くなっていきました。イエス様が狭い門から入りなさいと教えられた言葉を見るように、神様の清いところに入る道は狭いのです。そして、ソロモン神殿、そして、それから遡った幕屋では、この聖所は2対1の長方形の間、そしてその奥の、正方形の間が主の臨在される、至聖所、最も清いところですけども、聖所、手前の聖所には、祭司だけが入れます。そして、奥の至聖所には、年に一回、贖いの日に、大祭司だけが入ることができる、最も清い、場所でした。そして、5節から、17節の、途中まで、そこにはこの本堂の周りの建物が、この本堂の両側、北と南に細長い建物が3階建てでありまして、またその奥の方に、ソロモン神殿ではなかった建物がありました。その様子はこの図を見ていただければわかると思いますけども、この3階建ての両側の部屋は調度品とか、また祭司たちが着替えるために用いられている部屋とされています。そして奥のこの図では台所と書かれていますけれども、向こう側にあります部屋は家畜やまた生贄を捧げる時の焚き木などが置かれている部屋でないかと思われています。そして外側から入る入り口と内側から入る入り口が設けられていました。 さらに17節の後半から そしてこれらを囲むどの壁の内側にも外側にも綿密に考案された図柄がありケルミムとナツメヤシの木が彫刻してあった。ナツメヤシの木はケルビムとケルビムの間にありそれぞれケルビムには二つの顔があった。人間の顔は一方のナツメヤシの木に向かい若い獅子の顔はもう一つのナツメヤシの木に向かい、このように神殿全体の周りに彫刻してあったと。壁、床、そして、扉、これらに、ケルビムと、ナツメヤシの、彫刻が、施されていました。ケルビムは神様の臨在、栄光の臨在を象徴しており、ナツメヤシは永遠の命、英語ではフェニックスですよね。永遠の命を表していました。神様の臨在のもとには栄光と命があふれていることを神殿全体が証ししていたのです。さらにその中に置かれているものがソロモン神殿と違っていました。ソロモン神殿またその前の幕屋には、三つのものが置かれていました。一つは、燭台、七つの枝に分かれた、金の燭台が置かれて、神殿の内部を、絶えず火を灯して、明かりを灯して、照らしていました。もう一つは、供えのパンの机。そこには、神様の養いを表すパンが、供え物のパンが置かれていました。そして、もう一つの調度品は香の壇です。祈りを象徴します香が焚かれていました。しかし、21節と22節を読みますと、もうこれだけしか調度品はなかったのです。本殿の入り口の柱は四角で、至聖所の前には何か木の祭壇に見えるものがあり、高さは三キュビット、長さは二キュビットで、その四隅も台も側面も木でできていた。彼は、これ見つかりですね、私に、これが主の前にある机だと、エゼキエルに説明していたんです。ソロモン神殿では、両脇にそれら、燭台と、机と香の台が置かれていたんですけども、至聖所に入る真ん前に、パンを置く机が、しかも祭壇の形をして置かれていたというのです。これは何を表していたんでしょうか。祭壇の形と言いますと、それは動物の生贄を捧げる、命を捧げる祭壇の形ですね。しかし、その机はパンを置くものです。しかもそれが、至聖所、神の臨在のところに、入るところに置かれている。これは何を意味をしているのか。それは私たち、新約聖書を見ますと、 イエス様の言葉から見て取ることができます。私が誠のパンですとイエス様は言われ、それは罪のために捧げられる私の肉ですとイエス様は明かしされました。そして私を通ってでなければ誰も父のもとに行くことはできないとイエス様は明かしされました。この祭壇のような机は誠の肉であるご自身、誠のパンであるイエス様がご自身の肉を捧げられた十字架を予表しており、そしてこの誠のパンであるイエス様の犠牲によって神様に近づく道が開かれていることを証ししています。そしてこのイゼケルが見た幻の神殿には荒野での用いられた幕や総門神殿にあり、そしてヘロデの神殿にもありました至聖所を覆う垂れ幕がなかったんです。あったのは扉だけです。垂れ幕がないということは、このキリストの犠牲によって神のもとに近づく道が開かれたということを象徴しているのではないでしょうか。このように主が示されました幻には旧約を超えた神様のご計画が明かしされています。22節の言葉の最後をもう一度注目したいんですけれども、これが主の前にある机だと、そう御使いは宣言しています。かつてエルサレム神殿に伴われた時には主の臨在がこの偶像にまみれていた神殿であったゆえに去っていったことを、もはや主の臨在される場所ではなくなったことが示されていました。そのためにエルサレム、また神殿は破壊されました。しかしこれからの神様のご計画を示すこのエゼケルが見た神殿には主が臨在していらっしゃったんです。それはこれから捕囚の民が解放されて神殿を再建するための大きな励ましとなったでしょう。そしてそれがやがてキリストが誠の神殿を、教会を築かれることを予表していたのです。この幻を通してエゼキエルは励まされ、そしてこの予言を通して捕囚の民はやがてこの神殿が築かれるのだというビジョンをいただいて励まされて死の時を待つことができました。そしてそれをキリストが実現してくださったのです。ヨハネの福音書の2章の21節をお読みして終わります。ヨハネ2章21節、その前から読みいたしましょうね。19節から読みいたします。ヨハネ2章19節から21節、そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった。あなたはそれを3日で蘇らせるのか。しかし、 イエスはご自分の体という神殿について語られたのであった。それでイエスが死人の中から蘇られた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。天の父様、私たちもまた主のビジョンをいただいています。聖書全巻をいただいています。まだ成就してない部分もありますが、主が必ず実現してくださることを信じて、将来の教会の栄光の姿を望み見て、主の技に忠実に励むことができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。